BSN の玉木直子です。情熱新潟、今回はアーネスト株式会社代表取締役鈴木邦夫さんです。アーネストはものづくりの町三条市を拠点に様々なアイデアグッズを開発販売している会社です。創業は昭和56年。その頃、鈴木社長のアイデアで開発したハート型の目玉焼きが一度に5つできるフライパンは30万個を売り上げるヒット作となりました。以来アイデア商品を作り続け、今でも1ヶ月に平均4アイテムの新製品を生み出しています。アーネスト株式会社の鈴木邦夫社長に石塚香里アナウンサーがお話を伺いました。
鈴木社長、本当に可愛くて、はい、今すぐ使いたくなるようなものがいっぱいあるんですが、
ありがとうございます、
はい、こういったものをまず考え出す、はい、アイデアを出すところが大変ですよね。
そうですね、
どうやってらっしゃるんですか。
開発っていう部署がありまして、はい、今そこに約14名います。で、主体は彼らが商品作るんですけども、それ以外に社員全体で全員で考える社員提案会議という会議がありまして、そこに毎月その会議の中で社員が考えたアイデアをそこで提案する場があるんです。
そうなんですか、はい、開発部門もあり、
はい、
それとは別に、はい、社員全員の皆さんの会議があるということで、はいはい、その社員全員の皆さんの会議っていうのは、はい、具体的にはどのようにやるんですか。
毎年その会議の仕方は変えてるんです。
はい、
はい、で今年の場合、今4人を1グループにして1ヶ月おきに交代で2班を分けて今提案会議やってます。
そうすると、はい、一つ一つの班の皆さんがアイデアを出されて、はい、それを会議に提出する、はい、ということなんですね。そうです、はい、その時は例えば何かテーマとかあるんですか。
テーマありません。
あ、ないんですか。
はい、どんな商品でもいいんです。
もうそれは例えば、はい、お風呂で使うものから、キッチンで使うものから、はい、そういうテーマもなしに何でもいいから
って。何でもいいんです。
あ、そうですか、はい、でもそれだけテーマがないっていうのも、はい、本当にゼロからやらなきゃいけないから逆に難しいような気もしますけど、
しますけども、ね、その方がこうテーマを作るとどうしてもそこだけをで考えようとすると、
はい、
狭い範囲で考えなかなか難しいんですよね。それよりもある日突然ポッと気がついた時に、はい、あ、これがいいじゃないっていうのをこう提案してもらった方が、
はい、
面白いアイデアが出る。
あ、そうですか、はい、でも皆さんどういうところからアイデア絞り出してこられるんでしょうかね。
働く場所に部門によっても違いますけども、はい、営業であれば、いろんな市場を見たりお客さんの声を聞いたりそういうことができますから、非常に他の部署の人間よりもアイデアは出しやすいですよね。
はい、あ、そうなんです、はい、要は営業の方も、はい、例えば全くそうじゃない方も、はい、開発に携わってない方々がみんなアイデアを出すっていうことなんです、はい、
下で商品を発送、荷造りやって商品発送してる部署の人間も全部出しますから、
はい、発送に携わってる方も、はい、制作に携わってる方も、はい、営業やってる方も、はい、それぞれがアイデアを出しちゃうと。
そうです。
でもこれはやはり開発やってるだけじゃない、何か別のヒントがあるでしょうからね。
そうですね、
うん、でもあれですね、社員の方々は毎日毎日何を見ても、はい、何をやってもアイデアに結びつけなければいけないっていう、なんか気が抜けないところがあるんじゃないでしょうか。
いや、そこまでのプレッシャーはかかってませんから、はい、あくまでも新商品を作るのは開発が主体ですから、
はいはい、じゃあ好き勝手にアイデアを出すというぐらいでいいんでしょうか。
楽しんで提案会を参加するということの方がいいんじゃないかなと思ってやってるんです。
じゃあ会議の雰囲気はあんまりピリピリしたものでは、
ね、全然ありません。
ああ、そうですか、は
い、みんなで笑いながら、はい、面白い提案だと、みんな大笑いしたり、はい、いろいろしてます。
そうですか、はい、でもそのアイデア商品を、はい、もうそれ一筋で売っていくっていうのは、はい、今までこう長く続けてみていかがですか。
こういう商品でだからこそ常に新しいもの出せるでしょ。
はい、
新しいものを出せるということは、うん、その時の例えば今回のように 円安だとか円高 で海外から仕入れるときにその時のレートで仕入れが上がったり下がったりするでしょ、
はい、
でも新商品をどんどん作っていけば、うん、その時のレートで原価を出してそれで販売してきますから販売価格も出してだからあんまりそういう為替には左右されないよう、はい、メリットがあるんですよ。これ一つ同じ商品をずっとロングランで作っていますとどうしてもさっき言った為替の問題とか結構関わっていくんですよね。
はい、はいはあ、そういう意味でも今のこの時点で売りやすいもの、はい、それはもちろん経済的にも売りやすいものってことをどんどんどんどんこう、はい、見つけていくことができる、ね、っていうことなんですね。
やっぱり世の中どんどんどんどんスピードで早く変わってきますから、
はい、
だからもうできるだけそういうスピード変化に対応できるような商品をやっぱり作っていくことが大事じゃないかなと思います。
はい、さてあの社長アイデア豊富でいらっしゃいますけれども、はい、さまざま社長のそのアイデアが生まれる力の種といいましょうか、はい、元気の源はどんなところにあるんでしょうか。
まず一番は食べることですね、は
い、食べること、はい、お好きなんですね。
はい、
はい、
美味しいもの食べるのが一番大好きです。
はい、あと海外旅行にもよく行かれるんですか。
海外旅行というよりも、はい、海外に工場ももちろん行きますし、はい、それ以外に視察にも結構行きます。
はい、あ、やはり場所が変わるとまたちょっと、
そうですね、でまた違う国に行けば、はい、そこの国の美味しいものが食べれると。
はいそうですか。はい、はい、分かりました。
社員が働く環境を大切に考えるアーネストの鈴木社長は子供を持って働く社員のために会社の中に保育所を開設しました。
さて社長、こちらの社内に託児所があると伺ったんですが、
はい、そうなんです。
はい
はい、ちょうど3年前に、開所しまして、
はい、
で今4人ですか、今子供さんを預かっております。
はい、これ社長どのようなお考えで開設したんでしょうか。
まあ、うちも先ほど言われたように結婚して出産するっていう社員も過去にもたくさんいましたし、で、まあ、どうしても出産すると仕事を離れる、また長期間休みを取るというようなことがありましたから、うん、社内に託児所があれば朝自分の子供さんと一緒に会社に来れて、はい、帰る時も一緒から会社にいる時も子供さんに例えば自分の母乳をやらなきゃいけない、そういう子供さんに対してはその都度、まあ、短い時間ですからそこに子供のところに行って母乳を与えるということもできますし、はい、お昼休みから3時休みにも子供さんのところに顔を見に行けるし、まあ、そういった意味で非常に安心して仕事ができる、そういうことを考えてうちにも作ってみたいなっていうのは前から思ってたんですよ。
そうなんです、はい、もう本当に今社長のお話の通り、はい、お母様でいらっしゃる社員の方はこれほど嬉しいことないんじゃないですか、は
い、と思います。
はい、まあ、同じ屋根の下にお子さん預けて置けるっていうことは、はい、本当に安心してお仕事できますよね。はい、
そうですね。それで子供たちも、はい、この社内の中に、うん、まあ1日のうち1回とか2回こう遊びにも来ますから、
はい、
まあ、そうすると、まあ、社内もそういった意味で癒されって言いますか、その時間が取れて非常に他の社員にとってもプラスになってんじゃないかなと思いますね。
社長のその優しい考えはやっぱりアイデア商品を作るその優しさにつながってる気がしますね。
そうですか、
はい、とても羨ましいです、はいはい、ありがとうございます。今日は最後に社長に、
はい、
若い皆さんにですね、はい、一言メッセージをいただきたいんですが、
若い人は夢を持ってその夢に向かってこの三条だけじゃなくて、世界まで飛び出していっていただきたいな、そんなふうに思います。